今日の聖書箇所は予備記第16章19節から17章の16節になります。ページは旧約聖書の896ページです。予備記第16章19節から17章の4節までお読みいたします。今でも天には私の証人がおられます。私の保証人が高いところに。私の友は私をあざける者たち。しかし私の目は神に向かって涙を流します。その方が人のために神に取りなしてくださいますように。人の子がその友のためにするように。数年も経てば私は帰らぬ旅路に着くのですから。私の霊は乱れ、私の火は尽き、私には墓場があるだけです。実にあざける者たちが私と共にいます。私の目は彼らの敵意の中で世を過ごします。どうか私を保証してくれる人をあなたのそばに置いてください。他に誰か誓ってくれる人がいるでしょうか。あなたはあの者たちの心を賢明さから引き離されました。ですからあなたが彼らを高く上げられることはありません。ヨブをあざける者たちがおりました。16章の20節に、私の友は私をあざける者たちと書かれています。そうです、ヨブはあざける、侮る、非難をする、そういう人々、その中で特に友人たちが神の前にヨブを罪ありと訴えているのです。そこの白板に書いておきました通り、友人たちは原告であります。被告人はもちろんヨブということになります。友人たち、人々、大きな言葉を使うならば社会、一般の人々からヨブは大変なストレス、圧迫感を受けておりました。それは17章の1節2節によく表されております。私の霊は乱れ、私の火は尽き、私には墓場があるだけです。実にあざける者たちが私と共にいます。私の目は彼らの敵意の中で世を過ごします。友人たちはもはや裏切り者であり、ヨブに対して、いえ、ヨブは友人たちのアドバイスに敵意さえ認めざるを得なかったのです。ですからヨブの内面というものは、それが原因で乱れている。あるのはただ墓場だけだと言っております。墓場については17章の11節から16節までよく描かれていますね。読んでまいります。私の日は過ぎ去り、私の体で私の心の願いも砕かれた。夜は昼に変わり、闇のあるところに光が近づくと人は言う。これは三人目の友人であるツアルの言葉です。しかし私が黄泉を自分の住まいとして望み、闇に自分の寝床を広げ、その穴に向かってあなたは私の父と言い、ウジ虫に向かってあなたは私の母、私の姉妹と宣言するなら、一体どこに私の望みがあるのか、誰が私の望みを目にするのか。それらが黄泉の戸口に下ったとしても、私たちが共に塵の上に降りたとしても、 墓場、そこに見出せるのは光ではないのです。友人は闇のあるところに光が近づくということわざを用いてイエブを説得しようとしました。けれども墓場において光を求めたとしても何ら希望はない。イエブは自分の心境は絶望であると吐露しております。だから17章1節で、霊は乱れている、日はもう尽きてしまった、墓場があるのみだ、そういう状況の中でイエブは神に目を向けます。それが16章に戻りますが、20節に、私の目は神に向かって涙を流しますという言葉に表されています。イエブは果たして神は三位一体の神であるという知識をお持ちだったのでしょうか。そういうふうには思いませんね。予備記が記されたのは紀元前2000年代、あるいはそれ以前の可能性さえあります。アブラハム、あるいはアブラハム以前、そういう時代のことであります。したがって、ヨブが神は三位一体の神である、父子聖霊なる神であるという知識を持っていたとは考えられません。しかし19節でイエブははっきりと告白します。今でも天には私の証人がおられます。私の保証人が高いところに。あざけり、社会からのストレス、非難中傷、敵意、そういう中においてイエブは天に望みを見出しました。地上にはもはや希望がない、絶望あるのみである。孤独感に苛まされております。しかし天にも見上げるならば、そこに私の保証人がおられると告白しています。彼の確信であります。さて、保証人、どのようなことをしてくださるのでしょうか。三節のところに保証についての説明があります。17章の三節です。もう一度お見します。どうか私を保証してくれる人をあなたのそばに置いてください。他に誰が誓ってくれる人がいるでしょうか。保証する場合、誓ってくれる、誓いが立てられました。もともとの意味は杭を打つという言葉が使われています。杭を打つような動作、仕草をしたわけです。手を打つものでありますので、手をどういうふうに置いたんでしょうかね。げんこつだと杭を打つわけですが、こういうふうに叩く、あるいは手を伸ばしてこういうふうに打つのか、そんな動作でしょう。これが保証人がすべき誓いなのです。では保証してくれる、もともとの意味は家を抵当にするという意味です。兄弟姉妹方の中にも保証人になっておられる方がいらっしゃるかもしれません。そういう場合、何らかの問題が生じるならば保証するわけですよ。具体的にある場合は保証人になったために財産を失ってしまうということもあります。三節の保証をする、それは家を抵当にする、あるいは命を懸けるという意味なのです。 良い例が創世記の44章にありますので、そこをお開きになってください。聖書の中でも非常に感動的な場面の一つです。長い記事ですので一部のみです。創世記44章30節から34節までお読みします。ページは86ページ。父と言われているのは族長ヤコブです。あの子って言っているのはベニヤミン。そして私がって言っているのはユダ。あなた様と言われているのはエジプトの大宰相の地位についていましたヨセフです。30節からお読みします。私、ユダです。私が今、あなた様、ヨセフのしもべである私の父、ヤコブのもとへ帰ったとき、あの子が、ベニヤミンが私たちと一緒にいなかったら、父の命はあの子の命に結ばれていますから、あの子がいないのを見たら、父は死んでしまうでしょう。しもべどもは、あなた様のしもべである白髪頭の父を悲しみながら黄泉に下らせることになります。というのは、このしもべ、ユダですね、父に、もしもあの子をお父さんのもとに連れ帰らなかったなら、私は一生あなたの前に罪あるものとなりますと言って、あの子の保証人となっているからです。この保証人となるという言葉が先ほどの予備記の言葉と一緒です。33節ですから、どうか今このしもべをあの子の代わりにあなた様の奴隷としてとどめ、あの子を兄弟たちと一緒に帰らせてください。あの子が一緒でなくて、どうして私は父のところへ帰れるでしょう。父に起こる災いを見たくありません。ユダは命を懸けています。ベニヤミンを代わりに私を奴隷としてください。そしてベニヤミンをふるさとカナンの地に帰らせてくださいと、エジプトの大宰相ヨセフに嘆願したわけです。したがってヨセフは45章1節を見ますと、自分の感情を抑えきれることができず叫ぶわけですね。ヨセフは声を上げて泣いたと書かれています。これが保証人です。17章の3節、もう一度お見とします。どうか私を保証してくれる人をあなたのそばに置いてください。神は裁判官であります。ヨブは被告人、友人たち、この世はヨブを訴える原告です。故にヨブは裁判官である神に向かって、私を保証してくれる人、私に命をかけてくれる、身代わりになってくれる、そういう保証人をあなたのそばに置いてくださいと嘆願しました。先ほど言いましたように、ヨブは神は三位一体の神であるという知識はなかったように思われます。しかしながら、ヨブはこの苦難の中で、保証人が私には必要である、そして保証人が確かにおられるという信仰に至るんですね。16章の19、21節、もう一度お読みします。今でも天には私の証人がおられます。私の保証人が高いところに、 私の友は私を欺ける者たち、しかし私の身は神に向かって涙を流します。その方が人のために神に取りなしてくださいますように。取りなすという言葉には断崖注意がついております。あるいは主張して、もう少し説明が必要でしたよね。何を主張してくださるんでしょうか。それは被告人が正しい、被告人には罪がない、被告人の無罪、これを主張するのが取りなしなのです。今でも天には私の証人がおられます。すなわち被告人ヨブは神の前に正しい義人である、それを証明する証人、証しをする証人、そしてその方こそまさに保証人なのです。私たちにも幸いにそのような保証人がおられるんですね。友人たちに関しては5節から10節のところに友人たちの問題点が述べられています。21節にありますとおり、本来友人とは問いなしをするものです。ヨブは正しいと神の前に、神様、ヨブは正しいのですというふうに主張するべきでありました。しかし今や友人たちはヨブを訴える、非難する、あざける、敵意さえ持っているのです。これにヨブは耐えられませんでした。だから五節以降、友人たちに対してかなり厳しい言葉を言っております。わかりますよね。我々クリスチャン仲間においてもですね、私もいろいろと言われてまいりました、長いクリスチャン生活の中で。けれども批判をされるというのは私は受け入れます。批判はなぜなら私たちを成長させるものです。自分を吟味し、自分の過ち欠点を修正することができる、それは批判があるからです。けれども敵意を持って、悪意を持って非難する、私の場合は批判と非難というものを区別しています。批判というのは悪意がない、しかし悪意がある批判というのはそれはもう非難になります。非難は、これはクリスチャンはすべきではありません。批判はよろしいと思います。悪意はないのです。敵意もありません。しかし相手を非難する、ヨブの友人たちのようにヨブをあざける、侮る、それはまさに神の前にひどい罪ですね。ヨブが参ってしまったのは友人たちがそうしているからです。我々クリスチャンもそうなんです。我々クリスチャンもクリスチャンたちから、兄弟姉妹と言われる人から非難されている、あざけられている、悪意を持ってしまってそういう目で見られている、これは耐えられないんですね。一節にあるように、私の霊は乱れという状況になってしまいます。ですから我々は決してそういうことをしてはいけないのです。未信者、神を知らない人々から非難されることは我々クリスチャンは耐えることができます。しかし同じ仲間、クリスチャン、兄弟姉妹から非難されることには 耐えることができないからです。17章の5節入っていきますね。ヨブはこう言っております。若米を得るために友の告げ口をする者、その子らの目は衰え果てる。友で会いながら告げ口をする、裏切り行為であります。ヨブの友人たちはまさにそうでありました。6節、神は私を人々の笑い者とされ、神は友人たちがそうすることを許容されているのです。私は顔に唾きされるものとなった。あざけられている、嘲笑されている。7節、私の目は苦悶で霞み、私の体はどこも影のようだ。痩せ衰えてしまっているのです。心のすぐな人はこのことに驚き恐れ、潔白の人は神を敬わない者に向かって憤る。正しい人は自分の道を保ち、手の清い人は強さを増し加える。友人たちが正しい人だとするならば八節のようでありましょう。しかし友人たちはその逆だったのです。十節、だがあなた方は皆帰ってくるがよい。私はあなた方の中に知恵のあるものを一人も見出さないだろう。帰ってくるがよい、難解です。いくつかの読みがあります。一つはもう帰っていきなさい、あなた方は私を慰めに来たはずではないか、今やあなた方は私をあざけている、敵意さえ持っている、そんなのはもう友人ではない、もう離別、帰れという意味。もう一つはやはり十節の後半に、私はあなた方の中に知恵のあるものを一人も見出さないだろうというわけですから、もう一人一人じゃなくて三人束になって一緒になって私に言いたいことは言いなさいよ、けれどもそうしたとしても私はあなた方に知恵というものを見出すことはできませんよとヨブは言っている。多分後半が正しいと思います。関連してローマ人の手紙を開かせていただきます。ページは新約聖書の311ページです。ローマ人の手紙第8章33節および34節です。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いやよみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。誰がとありますように、私たちもヨブと同じように被告人の立場に立たしめられてしまうことがあります。原告は友人、人々、ある場合はその教会の兄弟姉妹だったりいたしますが、誰が誰であったとしても我々は恐れる必要はないのです。ないなら正しい義、それを判断なさるのは神だからです。神のみが唯一の善悪の決定者なのです。ある時は我々自身は罪人でありますので、自分自身が善悪の決定者のようにある人々を非難中傷してしまうかもしれません。しかしそれはとんでもないことです。神のみが善悪の決定者なのです。神が 義と認めてくださるとするならば、誰も恐れる必要はないのです。イエブはだから神に向かって涙を流し、神もとに私の保証人がおられると、そこに希望を見出したのです。喜びを見出しました。34節、誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださる。この方は、あの創世記のユダと同じように命をおかけになりました。私たちの身代わりに命をお捨てになったのです。まさにこれが取りなしをする保証人の姿なのです。このお方は今も私たちの保証人です。今日のテーマは天におられる私たちの保証人、天に私たちの保証人がおられる。偉大な方が大祭司として神に問いなすをするだけではなく、この友人知人社会的な非難中傷からも私たちを問いなしていてくださる、守っていてくださるのです。したがってパウルはこのことを確信していましたので、高らかに勝利を歌い上げます。37節、しかしこれらすべてにおいても、私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。先日大谷翔平投手が MVP に輝きました。最優秀選手というわけです。栄冠であります。私たちはどうでしょう。実は私たちにも義の栄冠が用意されているのです。使徒パウロは晩年この世の生涯を終えるにあたって、私は与えられた道を走り抜いた。今や私のためには義の栄冠が私のために用意されていると、第二トモテ4章8節で述べております。そして続けて、主の現れを、キリストの御再臨を待ち望んでいる者にも同じように、この義の栄冠を授けてくださると書いています。そうです。私たちには義の栄冠が用意されているんですね。したがってこのことを確信すべきです。これらすべてにおいて私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。兄弟姉妹方一人一人がそうなのです。お祈りします。私たちの父なる神様、ご自身が喜び、あなたを心から褒めたたえます。私たちのためには、天に偉大な大祭司、神の子イエスがおられる。この方こそ私たちの保証人であり、私たちを取りなしていてくださる方であります。その方に私たちに希望があり、そしてこの方が後の時代に私たちを迎えるために来てくださる、この素晴らしい祝福に心から感謝いたします。このひとときの時間も感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。